思いやりの連鎖、宮古市立第一中学校1年佐藤朝日。今年の3月、私は国境なき子どもたちの活動でフィリピンに行ってきました。台風の被害を大きく受けたサマール島という場所です。そこの子どもたちと災害についてのワークショップをするのが目的でした。私の家や家族は東日本大震災の時には直接的な被害を受けなくて済みましたが、まだ小さかったのでとても怖くて不安になったのを覚えています。そのうちいろんな人が私のことを心配してくれたのを聞きました。誰かが自分を心配して探してくれていると思うと、なんだかとても安心した気持ちになりました。私はサマール島の子どもたちを助けられるほどの力もお金もないけれど、せめて仲良く遊んで明るい気持ちを取り戻してほしいなと思いました。そこで折り紙やけん玉などのおもちゃをたくさん持って出かけました。精神的な部分で助けてあげられると思っていました。そして私も気にかけているよということを伝えようと思いました。誰かが自分たちのことを心配していると安心した気持ちになると思ったからです。なのに自分からたくさん声をかけようと思っていたのに、緊張のあまりうまく話しかけられませんでした。その時相手からたくさん話しかけてくれました。おかげで緊張もほどけて仲良くなることができ、とても楽しかったです。その後日本に帰ってきてから私は気づきました。助けられてばかりで結局助けになっていないことに、私はがっかりしてしまいました。どうしたら私も助けることができるのだろう。助け合うとはどういうことだろう。助けてもらったお返しに何ができるのだろう。フィリピンに何回も行くこともできないし、あの子たちにどうしたらお返しできるだろう。以前は助け合いとは誰かに助けてもらったら次には自分がその人の助けになることだと思っていました。でもこのフィリピンの子どもたちとの交流を通して私の考えはちょっと変わりました。今は誰かに助けてもらったら自分も誰かを助けることだと思っています。助けてくれた本人に返さなくても他の誰かに返せばいいことに気がつきました。そして最初の行動を起こした人物に、たとえそれが届かなくても次々誰かを助けていくことで助け合いの輪が広がっていけば、世界中でお互いを助け合うことができるかもしれません。しかし逆の場合も言えます。一人が誰かが悲しむような行動をとって、それによって次々と他人を傷つけたりする行動が続いていけば、あっという間に世界は争いや悲しみでいっぱいになるかもしれません。私はフィリピンで子どもたちを元気づけるどころか、子どもたちに元気づけられました。たくさんの笑顔と元気とパワーをもらいました。私も他の人たちに笑顔や元気やパワーを与えることのできる人間でいたいと思います。私がたくさんの笑顔や元気を周りの人に与えていけば、回り回っていつかあの子たちにまでも笑顔や元気が届くかもしれません。私はテレビであの地方がまた台風に見舞われると聞くと、やはり気が気ではありません。ケレンのお家は今度は吹き飛ばされないだろうか。せっかく道路を塞いでいた木やゴミが取り除かれたのに、また道が塞がってしまわないだろうかと次々心配してしまいます。私がこんなに心配していることが伝われば、あの子たちの力になるのにと思います。助けてもらったから助けるだけでなく、自分が最初の行動を起こした人になって、たくさんの方向にたくさん輪を広げていきたいです。私の考える助け合いは、自分のできることを周りの人に対してしていくことです。それは助け合いではなく一方的な親切のように見えるけれど、親切の連鎖は世界中でつながって大きな助け合いの輪ができると思うからです。笑顔をかけただけで人を元気にできます。ちょっと元気をもらった人は信号で重い荷物を持ったおばあさんを助けてくれるかもしれません。嬉しかったおばあさんは使わなかったタクシー代を 森林保護の団体に寄付するかもしれません。そのお金はフィリピンで使われ、ケレンの家のそばの防風林になって、台風の時ケレンの家を守ってくれるかもしれません。こんな風に考えていくと、世界が助け合いでいっぱいになっていくことも可能だと思うのです。それを可能にしていきたいです。